ナチュラリストポッドキャスト。
週末の退屈を好奇心に10時の特集。
北高平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日、通信制普通科東林館高等学校立正北さんに教育のこと、親子のこといろんな相談に乗ってもらおうというコーナーです。北さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
髪型も変わりまして。
そうですね。あり
がとうございます。なんか心境の変化が。
心境、いや特には、まあ夏なんで、短く。
横が今短くて、はい、上がちょっとこう。
こうね。
はい、なんかね、
今あれですよ、短髪男子って流行ってるでしょ。
あ、そうなんですか。
はい。短髪男子が流行ってる。はい。もうその通りです
。ええ、お似合いで。
ありがとうございます。
ジャケットの襟にはこれ福山のバラ。
あ、もうバラを、はい、バラの、私の友達がやってるあの革でいろんなものを作ってる、まあ、革職人さんがいらっしゃいまして、
はいはいはいはい、
その方が革であのバラを作ってらっしゃる。
おしゃれ。
牛革でバラを作ってらっしゃる
んですけど、
ね、まあ、いろんな商品取り扱ってらっしゃるんですけど、
ね、面白いですね。福山ね、
はい、
施工100年。
そうなんです。この間、施工100年を迎えまして、ね、はい、これからですね、次の100年に向かって、
頑張らないとい
けないなと。
さあ、いろんなことを北さんに相談に乗ってもらうコーナーでございます、はい。今週はこんなテーマで北さんに相談に乗ってもらいましょう。
夏休みだけじゃけ、茶髪にしてもいい？さあ、こんな時、親の対応はどうすればいいでしょうか。もうすぐ始まる夏休み、思春期の子を持つ親の対応について今日はお話しいただきます。
まあ、今もちょっと話してたんですけど、はい、茶髪にする子も少なくなった
ね。まあそうですね。まあちらほら、まあちらほら、
ちらほら、
そうそう、なんか分かりやすくちょっと悪ぶれるっていうような、ことだったんですよ。私が、中学生ぐらいっていうのは、はいはい。でも今はどうなのかなと、ちょっと思ったりもして。
まあとりあえず、茶髪にするって夏休みだけ言われたら、親は、
はい、
まあ、きっぱりとノーと言うべきなんでしょうが、
まあ、それぞれの家庭でいろんな考え方があると思うんですけど、はいはい、あのブロークンウィンドウズ理論っていう、割れ窓理論っていうんですけど、ブロークンウィンドウズ理論っていう、壊れ窓、要は割れた窓っていう意味ですけども、はい、ブロークンウィンドウズ理論っていう、
はい、
これはあのアメリカの犯罪学者のですね、ジョージ・ケリングさんという方が考えられた理論で、要は窓の割れた状態で、まあ、放置された車とか、例えば建物、
はい、
例えば一箇所窓が割れている状態で放置されると、要は綺麗な、そのまんまの状態で放置されているものよりもですね、壊れ方が非常に早いんですね。
は
あ、要は一箇所だけ窓割れているとですね、次々別の窓が壊されたり、あと建物の中に侵入されて何か物を盗まれたりとか、
うんうん、
要は、小さなことを放っておくと、どんどんどんどんエスカレートしていくと。
うん、
で要は軽微な犯罪も徹底的に取り締まることで大きな重大な強化犯罪の抑止できるっていう、まあ、犯罪、まあ、心理学の考え方なんですけど、これあの行政も取り入れてたところがニューヨークで、あの当時のジュリアニ市長さんが、
はいはい、
その当時ニューヨークは凶悪事件が世界トップクラスで、
うん、
でじゃあこのブロークウィンドウズ理論を用いて何をしたかというと、うん、もうまず徹底的に街の落書きを消そうと。もうその当時までもう地下鉄だろうが建物だろうが落書きだらけだったわけですよ。もうそれをとにかく徹底して消していった、街をきれいにしていった結果、凶悪犯罪がですね急激に減っていったっていう、
そういうもんなんですよ。
でビジネスの世界も取り入れてて、例えばディズニーランドなんかはすごくこう取り入れててですね、何をしてるかっていうと、もう徹底的な清掃活動、まあ行かれた方わかると思うんですけど、キャストの方スタッフの方がすごい掃除を徹底的にやってますよね。
またあれなんていうの、履き方も、
あ、そうです、そうです。見せ方をね。
見せ方がすごいですよ。
はい。で、小さな修繕も見逃さずに、ちょっとずつちょっとずつ必ず少しの修繕でも直していく。
ね、それに、確かにゴミとかも、誰かが捨てて、ちょっと捨ててるところどんどんゴミが増えて汚れていきますよね。
そうなんです。で、それによってお客さんのマナーが非常に向上するという。
そうか、ということ
は、はい。要は何を言いたいかというと、要は茶髪ってはそういう入り口だと私は思ってるので、でそもそも夏休みじゃけ茶髪にしていいっていうそのロジックというか論理はですね、弱いですよね。
よく使いました
ね。これでもなんかあの、もしそうやって言ったら、あの、もし僕が親だったら、うちの息子二人いるんですけど、もし思春期でこういうこと言ったら、申し訳ないけど、会社のプレゼンでそれ通用せんけ、もうちょっとちゃんとプレゼンせえと。
あー、弱いと。
うん、
もうちょっと何言いたいのか、
俺納得させてみ。
あー。
もうちょっとちゃんとプレゼンして、ちゃんと論理的に。ね。で、それじゃあ会社の社長は納得せんよって。会社でたらこれ絶対通用せん。だって夏休みじゃけ茶髪にさせてくれって、そんなもん会社のプレゼンそんなこと言ったら何々だからこうですよねみたいな、ちゃんと親を納得させんかけっていうのをね、ちゃんと親もそれを もうちょっとこう上をね、上手をね、行ったらいいんじゃないかなと。
でもね、こんな風に親に言う子供っていうのは、なんかまだ可愛いなと思うんですよ。
勝手にね、茶髪にせずにね。
勝手に
勝手に言ってきたらどうするんですか、
茶髪に。そうそう、その方が驚きますよ。
勝手にね、うん。勝手にするってことは、でもその前段階何かあるんじゃないですかね。勝手にするっていうことは、もうその、このトピックだけ取ると良いと思いますけど、うん、そのね、前の段階で、平勢のそのコミュニケーションがどうなのかっていうのは、考えた方がいいですよね。
チラチラと外、ちょっとこう、ブレるようとか、あったと、ね。
いきなりそこにはいかないと。
例えば、じゃあ、はいはい、会社の社長だと思って、私が高校生でプレゼンしますけど、
はい、
もう来年受験生になるんでね、うん、今年の夏はちょっと勉強しなきゃ、
はい、
〇〇くんがちょっと頭ええけ、その子の家泊まって勉強するわ。うん、これいいプレゼンですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、
あ。はい。
ありますよね、まあ、それね。
言い方変えると無断開
放。無断開放。ああ、そうですね。あの、これ多分ね、おそらくあの、昨年も、ちょうど1年ぐらいの同じテーマで、ここで
私
ね、はい、確か非行に関してなんか話をした記憶があるんですけど、はいはい、要は、外泊したいんであれば、一テーマ加えるっていうのはすごい大事だと思うんですよね。まあ、相手の親御さんとやりとりする。
ああ、来ましたね、
うん。絶対それが大事ですよね。
ああ、それバレるね、女の子のがね。
そうやでしょ、そんな、難しいもの。ね、頭がいい子のお家に。
やっぱこう、一テーマするっていうのは、やっぱり後々大きな問題に発展しない可能性はあるんじゃないかなと思いますね。
私ね、でもなんかこう、茶髪にするっていうのは意外とこう本当になんかまあ、シチュエーションとしてあんまりなんかないかなと思うんですよ、はい、でもなんかね最近ちょっとこう中学生くらいの女の子でも肌の露出が増えてる気がして、
ファッションで、
うん、ファッションで、うん、でファッションなのかそれがどういう目的なのかわかんないですけど、うん、私はなんかよく中学生の時に靴下を長いサイズにしなきゃいけないのに、うん、三つ折りにしてたら先生に、うん、何色気づいたんだって言われて怒られてたんですよ、うん、なんかこう女の子がちょっとこう色気づくっていうのも少しなんか成長の過程である気がして、うん、まあ気持ちがわからんでもないけど、ちょっとドキドキしますよね。
あるね。例えば娘が、いきなり夏休みにどっか出かけるのに、超ミニ。
そうそうそう。
ね。上も、なんかちょっともう、で、ブラもちょっと、派手な
赤見えてもいいブラの紐みたいな、したりして。
急に中学、例えば2年という設定にした場合に、これ木田さん。
これ木田さん。
こういう場合。
また難しいですけどね。でもそれはでもやっぱり、ね、うん、お父さんお母さんからきちんとそれを言ってあげた方がいいんじゃない。もちろんね、そのファッションとか、うん、当然ね、おしゃれをしたい年代ですから、その気持ちは寄り添うにしても、うん、それに伴うリスクとかっていうのは、ちゃんと親として話をしてあげなきゃいけないんじゃないかなと。で、特に思春期の子に頭ごなしにダメって言っても、あんまり通用しないので、ね、もちろん気持ちはわかるんだけど、こういうリスクもあるよって、こうだよって、ね、うちではこれはいけないとかダメだっていうところのコミュニケーションなんじゃないかなと思うんですけどね。
やっぱりリスクっていうのはそういうふうにちょっとこう
危ない危険な目に遭うかもしれないとか、そういうことですよね。
そういうの言っても大丈夫よって返されたら、おーおーそうかってなんか弱いんですけど。
そうですよね。
私は大丈夫ってよく言うんですよね。自分もよく言ってきたけどね。でもそこでコミュニケーションやめちゃダメですよね。
全然ダメ、うん、ダメだと思います。
ですよね。
やっぱりきちんと親を見てるっていうメッセージは与えるべきだと思いますね。
ちょっとなんかおちゃらけた風に、うん、そんなかがんだらおっぱい見えそうよとか言ったりしたらいいんですかね。
これは親子関係にもよると思うんですけど、
頭ごなしにじゃなくて、うん、なぜそうしたいのかと、
それは、うん、聞いたりとか気持ちを汲んであげたりとか、それは大事だと思いますね。
木田さん、ちょっと今メール来たんですけど、
はい、
いいですか、
はい、
お名前はちょっとやでしとき、匿名しておきます。夏休み近づいてますが、我が家の中学2年、息子、
うん、
休みの日は、朝から晩まで家に引きこもって、今対戦ゲームってできるんですよね。自分一人でもネットを通じて対戦相手を募って対戦ゲームに夢中、外出して同級生と遊んだりすることがありません。
あら、
クラブも幽霊部員です、
うん、
このままでは我が家の息子は対人関係が築けない人間になるのではないかと心配です、
うんうんうん、
そこで木田さん、はい、父親として夏休みに息子を変える何か良いアドバイスがあれば教えてください。
あ、
これもこっちの方が今は悩んでる親御さん多いかもわかんないですね。
そうでしょうね。
実質でゲームでっていう。
行かない。
特にね親御さんもほら共働きだともう夏休み全然誰も家にいない状態があると、はい、好き放題みたいなことになりますから、
あのこれはあの私が今お話を聞いて、まあ、いろんな情報あのお聞きできればいいんですけど、うん、やっぱりあのまず整理する必要があると思うんですよ。要は朝から晩までゲームをしてる、外出をしないっていうことがなぜ親御さんにとって問題なのか、要は友人関係ができないんじゃないかっていうのは、これ親御さんのあくまでこう願望だったり、親御さんが、ね、問題、想像だったり問題を持っていることですよね。でも本人はこれをしてすごく満足してるかもしれないし、自分の人生はこれが豊かになるんだと思ってるところですね、そう思ってるのに親がこうチャチャチャチャやるとですね、余計こう関係性がこじれてしまいますよね。それはだから親御さんにとって、保護者の方にとって、これがまずなぜ問題なのかっていうのをこう整理をしてあげる必要がもうあるかなと思うんです、自分の中で。であと、まあ父親としてっていうのであれば、もう本人がまあまずどういうことが好きなのかですよね。例えば本当にゲームが好きなんだったら、まずはじゃあ例えば一緒にゲームしてあげるとか、
逆に
教えてって、でそこでやっぱコミュニケーション生まれるじゃないですか。でその中でコミュニケーションを取りながら、どういうことが好きなのかっていう情報収集すればいいと思うんですよ。
は
もしかしたらね、例えば野球見に行くのが好きかもしれないし、
そのゲームやってるのね、
そうやってる中で会話が
生まれるかもしれないし、
会話が生まれるじゃないですか。例えばじゃあそのゲームを、じゃあ例えばですけど、家族との例えばトランプに置き換えることができるのかどうか、可能なのかどうか、例えば人生ゲームみたいな、こうボードゲームみたいな、ああいうことに置き換えることがまずこの子は可能なのかどうなのかっていうことも情報収集すればいいと思いますし、ゲームなんてっていう、僕はちょっとあの聞きながらちょっと目線を、親御さんのやっぱ目線を感じたので、そうなってる以上は多分息子さんとの距離ってなかなか縮まらないと思うんですよ。
おっしゃる通りだね。
だってゲームなんて、でもこの子にとっては今ゲームってすごく大事なものとして、だからやってると思うんですよ。
そうですよね。
じゃあ、今日ゲーム教えてくれよ。
わかるわ。それなんか前親に頭ごなしに言われた気がするわ。お前こんなことしてたら、将来、おにゃららになるぞ、みたいな言い方されると。
ねえ、なんだよってなりますよね。
なりますよ。
そっか、
うん。親子なのに、息子のこと知らない、状況なんですよね、きっと。
そう、そうだと思いますよ。で、ゲームを通し、僕あのゲーム大好きな子いっぱい今まで見てきましたけど、家にこもってゲームしてる子見てきましたけど、聞いたらいろんなこと教えてくれますよ。お父さんとお母さんのこういう話するのって言ったら、ほとんどしてないです。でそれはかちゃんとお父さんお母さんに情報としてこうフィードバックするんですよ。息子さんゲームを通してこういうことを今学んでますって、こういうことがあるから楽しいと思ってますって。でゲームなんてじゃなくって近寄るってこともすごく大事だと思うので、分からないなら教えてもらえばいいと思うんですよ、子供から。これって何が面白いのとか、
ね、それ全部に言えますよね。その茶髪にしたいって言われた時にも、なんか茶髪イコールはもう良くないとか、ちょっとなんかグレー始めてるんじゃないかって、もう親のフィルターが意外となんか思い込みであって、ね、
そうだね、
そこですね、すべて
知らなきゃいけないですね。
だから、まあ、保護者の方がご心配される気持ちはすごくよくわかります。ゲームしててこの子はっていう気持ちももちろんよくわかるんですけど、でもその意識でいる限りは縮まりにくいと思うんですよ。ただ夏休みでずっとゲームしてるんであれば、ね、例えばお父さんがコンコンつって、ね、ちょっとゲーム、何ゲーム今勝るのとかちょっと教えてとかいうのを入ってみてもいいんじゃないですかね。
夏休みだからこそ、ね。
だからこそ。
そうですよ。確かに私も先生に色気づいとるって言われて、色気づいてやってるんじゃないのに、色気づいとるって先生に勝手に言われて腹が立ったなと思って。先生が嫌な目で見てたんじゃないですか。
そうね。そうね。
あの、私あの、発達障害、この方はそうではない、あの、はい、かどうか全く分かりませんけど、その発達障害 の, その本の中にも書いたんですけど、すごいゲームが好きな、発達障害の診断を受けてる子がいて、でなんでゲームが好きなのって聞いた時に、その子が言ったのは、ゲームのキャラクターは必ず自分の思い通りに動くっていう。
深い。
ほう。っていうことは、逆にその子はやっぱ日常生活の中がうまくいかないことだらけなわけですよ。だからゲームをしてるときは自分のコントロール下に全て置けるわけですよね。コントロールした通りに動く。それが彼にとっては非常に居心地がいいし、落ち着くし、ストレス発散になるから、ずっとゲームをのめり込んでやってるんですよね。
それでうまくでも、
そう、うまくバランス、本人の精神的なバランスを取ってるし、ゲームをやれるから、学校でしんどいこといっぱいあるけど、学校に行けるっていう、でもサイクルは彼の中で生まれて、それをゲームはいけないって、それを取り上げたら、おそらくその子は学校行けなくなっちゃうわけですよ。
逆にね。
はい。バランスが崩れちゃうんですよね。だから、それだけやっぱりそういう子もいます。やっぱそれでこう自分の精神的なバランスを取ってるっていう、ね。
なんかそこで対人関係をなんかこうちょっとその、
は
い、あのうまくいくように、なんていうかこうアドバイスもできますもんね。
まずやっぱりあれですね、はい、頭ごなしはまずやめて、
そうそうそう、
敵じゃないわ、家族ですけど、子供の情報をうまくこう、
あ、そうですそうです、はい、
聞き出してっていうことですね、
はい、まず次の、あれとしては夏休み中になんか家族でねトランプゲームでも何でもいいから、うん、そういうの一緒にできるといいですよ ね、
そうね、逆にね、うん、うまくいってね、
はい、ボードゲームとかドンジャラとかやってますけど、小さい頃
親としてはさ、はい、やっぱり対人関係とかさ、もう今世の中コミュニケーションコミュニケーションとか言うからさ、一人でなんかやってたらとても不安になるんでしょうね。
うん、それはよくわかる、でもよくわかります、ね、その気持ちは、
ね、例えばね、じゃあ木田さんもう一個、はい、逆に今不登校の子を持つ親にとったら、
はい、
夏休みをきっかけにしてね、
はい、
うまくいってこのなんていうの、夏休み明けから学校に行ってほしいなという思いを持ってらっしゃる親御さんもいると思うんですけど、
いらっしゃると
思います、ね、そういう時っていうのはどうなんですか、
やっぱり夏休みっていうのは、まあ、本校もすごく相談が増える、はい、夏休み前あ中後っていうのはすごく増える時期で、夏休みまではなんとか頑張っていこうって休みながらでも行ってて、
う
ん、で夏休みまで頑張ったけどそこでこう力つけちゃったっていう感じの子もやっぱり多かったですね。まあこう休みながらでも行けてたんであれば、まあ行けてることをまあきちんと認めてあげるってことはすごく大事ですよね。何日休んだとかじゃなくて、ね、しんどい中でもこうやってちゃんと行けたんだなっていう子をやっぱ不登校傾向を持つ子どもたちには保護者として伝えるのはすごく大事かなと思います。
どうなんですか、やっぱりその頑張って、はい、夏休みで頑張ってきて、いざ夏休みで1ヶ月ぐらい休みがあって、
はい、
なんかこう心が折れるというか、そういう時って親はどう、
やっぱ夏休み期間中にまあどう過ごすかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、もうその子がまあどういうふうな思いを今持ってるかとか、どういうことがしんどいのかとか、そういうコミュニケーションする時間に当てるのがすごくいいんじゃないかなと、夏休みという時間を、まあ、お父さんお母さんお仕事されてる方ほとんどだと思うんですけど、まあ、本人家にいる時間も長いと思うので、まあ、できたらね親子でコミュニケーション取ってほしいなと思います。
じゃあ結構もうそのそこの学校のことはよりももうなんか一緒にどこ行こうよとか、
あ、それでもいいと思います。
そういう
やっぱりね深刻な話で、まあそれがよくって話をする子もいるかもしれないんですけど、多分悩みとか言う時って結構向こうも構えますし、ね、こちらも構えるじゃないですか。なんかこうふとした時に言う子の方が多いんじゃないのかなと思うんですよ。
そうかもしれないですね。
何気ないこう話をしている時に、いや実はとかこうなんだとか、
まあ、言ってみたらそのさりげない時に、悩みが相談できるぐらいうまくコミュニケーション普段からできてたらいいですよね。
すごくそれはいいですね。
本当そう思いますよね。ああちょっと今日勉強になった、
ね、
多分相手のことをちゃんとこう思いやって知るように努力しよう。
そうですね、しかもまあ忙しさばっかりにかまけてないでね、
もちろんね忙しい中でされてるので
親の方も ねちょっと、はい、
いろいろそういう相談があったら東林館高校へ、
あ、もうぜひ
ぜひお願いしたいと思います、
はい、コミュニケーションは僕は量ではなくて質だと思ってるんで、
ははーそうですね、
私は思ってます。例えば過ごす時間が長いからって言って、例えばずっと叱責を続けてるコミュニケーションが本当にいいコミュニケーションなのかとか、
確かに、
ね、長いからって言ってじゃあずっとスマートフォンをねこう触りながらやってるコミュニケーションが本当にいいコミュニケーションなのか、だから時間ではなくて私は質だと思うんですよね。コミュニケーションは
愛にも言えますね。
あら、
時間ではなく質ですね。
はい、す
みません。
映画の評論みたいな。
余計になりました。東林館高校は今、展示をしてらっしゃるんですよね。
そうですね。文化作品展って言って、はい、毎年中区の大手町のですね、うん、NHK の広島のビル の、
はい、
の2階のギャラリーの方で展示をさせていただいてるんですけど、はい、やっぱ不登校の子たちもですね、言葉のコミュニケーションでもやっぱり自分の手で作り出したコミュニケーションっていうのを、
ね、
自分の表現、自己表現として、もういろんな作品があります。
絵
とかもありますし、こう手芸みたいなのもありますし、書道もありますし、もういろんな作品があるので、もうぜひ頑張ってる子どもたちのですね、作品を、25日から、今月の25日から31日まで、NHK ビル広島の方、2階のギャラリーの方で、はい、方でやってます。
25日からなんで、ちょっと行ってみよう。
はい、もうぜひ。
はい、
見ていただきたいなというふうに思います、
はい。このコーナーではいろいろ皆さんからの質問などを受け付けておりますので、うん、ぜひ寄せていただきたいと思います、通信政府通貨東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。